ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。
お
相手は武蔵野市民飯塚雅史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道です。
今週もよろしくお願いいたします。
宮城県のラジオネーム、はい、ベンゾーさん
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
お相撲の話題です。
お、
豊昇龍関が巴戦を制し、はいはい、横綱空位は避けられましたね。
いや正直僕はなると思いませんでしたけれども。
あ、ほんま。
うん、開けるのかなって、正直もう一場所待つんじゃないかなと思ったんですけれども、うん、
我が先輩 NHK の相撲アナウンサーの誰だったかな、
うん、そうでしょ
忘れたんだけど、はい、同じことを言ってた、
うん、まあ、多分藤井さんじゃない。
あ、藤井さんだ、藤井先輩だ
横心に物申して
、ね、あ、そうそう、横心に物申してヤフーニュースで見た
全員一丁はおかしい、
ね、そうそうそうそう、横心に物申してて、ね、
ちゃんと言うんだったら情報を、ね、
あ
ダメダメ、ダ
メダメ、この番組でふわっと情報でいくから
あの裏とか行くからじゃないよ、
え、
行くからじゃない。
いやいや、もうそれ、そういう手でやらせていただいてるんで、
まあ、正直ね、僕も、うんうん、まあ、かなり、まあ、僕もそんな選ぶ立場じゃなんでもないんだけど甘いんじゃないかなって正直思います。
横心に物申す、
ちょっと思いました。
藤井先輩についてどこぞの誰かわからないただの相撲ファンが
そうそうそうそう、まあ、一ファンとしては思いました。
店
長さんは、
ええ、
もう終わった。
うん、で対して琴、うん、大関
琴桜ね、
琴桜対して琴桜関はしっかりしてよな、は
い、まあまあ負け越しちゃいましたからね。
うん、立浪部屋の出身の横綱は、うん、あのこれなんていうの、総羽黒浩二、
二羽黒
さん以来じゃないですかと。
あ、詳しいですね、弁蔵さん ね、
ねえ。で来月14日15日、うん、3月のことかな、立浪部屋に所属している天空海関のふるさと、うん、茨城県の日橋茨城郡大洗快楽フェスタ行ってきますって。
あ、ちなみにアクア関ですね。
アクアっていうの天空海でアクア、何このキラキラネーム、相撲にもいるの。
アクアマリン水族館から取ったと言われてる。
きょえ
アクアマリン水族館って何？
え、天空海今度さ、はい、この相撲のキラキラネーム、うん、特殊くんだよ知りたい、
まあまあ、いると思います。
いるでしょう。
ちょっと探しときます。
いや面白いわ。まあということで、
はい、行かれるという
とにね行ってきますよっていうことで、
うん、あ、弁蔵さんどちらでしたっけ、宮城。
そうそう、今宮城住んでらっしゃって。
あ、じゃあちょっとプチ旅行みたいな感じですね。楽しんできてください。
でね、去年の暮れに、うん、ワンちゃんがね、飼っていたワンちゃんが老衰で亡くなっちゃったんだって。で、
うんうん、
で写真もね送ってくださって、可愛らしいね。
あ、本当だ、
ね、笑顔のね写真送ってくださいましたけれども、はいはいはいはい、会いたかったけれども、うん、またね新たにワンちゃんが来ましたっていうことで、子犬ちゃんがてんちゃんっていうなって、
てんちゃん
ね、よかったね。
アクア関の天から撮ったのかな。
あ、天空海、
うん、
もうまたそれ、そのさっきのさ、うん、30秒前ぐらいのさ、うん、あの議論に戻るからやめよう。
どれ
アクアマリンの天空海
アクアマリンのアクアだから天空海は存在しませんいや、ベンゾさんありがとうございま す,
います、
ね、ワンちゃんの写真までね、
ありがとうございます、う
ん、まあ、でも もしよければね、まだあの応募してますの、
う
ん、犬と柿の種の方もね、もしよければね、ご応募いただけたらと、ね、
とまたね、あのエンディングでご紹介したいなと思います、はい、メッセージありがとうございました、は
い、ということで、シャベンジャーズ始まんじゃーつ。
アニマリア、アニメ研究家の中倉隆道が2025年冬アニメから一作品ご紹介したいと思います、
はい、
さあ今回は悪役令嬢転生おじさん。
あ、これ何かでね、タイトルだけ見ました。あのアマプラとかで出てたのかな。
アマプラでもやってるし、はいはいはいはい、ネットフリーでも発信してるはず。
タイトルしか見てないんですよ。
お、
や別に見るのに入ってないからねこっちは。
いやいや入れて。
もう決まってるんで。
俺はねこれ見たくて見たくてしょうがなかったの。
あ、有名な作品なんですか。
これもですね、次に来る漫画大賞2020年のコミックス部門で4位に入賞していた作品だったので、うん、原作を読んでいたので、その映像化ということでどういう世界観になるのかなと思い楽しみにしていた作品でございます。で、月刊ヤングキングアワーズ GH、
うん、GH がついてんだ最近
ね、にて、2020年より連載されている作品でございまして、はい、52歳の善良なオタク公務員の男性がひょんなことから乙女ゲームの世界へ悪役令嬢として転生するコメディ作品でございます。
あれゲームの中って言いました。
ゲームの中、
あれなんかほらオリジナルのやつもさ、なんか一個さ映画の中にさ転生するっていうやつありましたよね。
ちじゃない、
全集、そう、あ、それと一緒のやつね。
くくりが雑だわ。
雑い。じゃあ聞かせてもらおうじゃない。
行こうよ、もう
お願いしますよ。
物語行こうよ。
お願いしますよ。
52歳の真面目な公務員、富田林健三郎は交通事故で死んだ。
こち亀の富田林所長と名字が一緒ですね。
はずだったが、目を覚ますとなんと彼は娘がハマっている乙女ゲーム、マジカル学園ラブ&ビーストの世界に転生していた。
学園ものか。
転生した人物はゲームの主人公アンナドールの恋路を邪魔する悪役令嬢グレイス・オーベルン。そこで本来のグレイス同様悪役令嬢として立ち振る舞おうとするグレイス健三郎。グレイス健三郎だから中身が健三郎だからね。
分かりづらいね急に出てくると。
だが自身の経験値からアンナを包み込むような親目線の発言と庶民的な言動を優雅なものに自動変換する能力、エレガントチートが相まって自身の評価が爆上がりすると。さらに意図せずゲーム攻略対象のイケメンたちとフラグが立ちまくりで、異世界で生き抜くための武器は剣魔法いいえ社会で培ったおじさんスキルだったというね。どう？
いやでも何を目的としてるんですかそこは。
この乙女ゲームの何なんだろうね。
いや学園生活楽しむっていうのは分かるんですけど、
そういう感じ、成長系、成長系、恋愛成長系ゲームみたいな感じ。
成長系
そう
なの、
うん、多分ね。いやその、うん、乙女ゲームのものに関しては、はい、あんまり説明がなかったんじゃないかな、とにかく可愛い乙女とイケメンたちが出てくるっていう、うん、あのゲームだったかな。どうなると攻略みたいななかったと思うんだよ。
だから、まあ、一応タイトルでは合格令嬢ってついてるけど、
悪役令嬢ね、
悪役令嬢ってついてるけど、もうだから転生した後は全然いい人になってるってことでしょ。
そうだから
本当はそういう設定だったけど、
そうだから、転生する前のグレイスを知ってる、
はい、建造つく前のね、
そうグレイス建造じゃない、ただのグレイスの時の、あのメイドさんとかは日々罵倒されていたわけよ。
ああもうちゃんとやりなさいみたいな、
そのもうちゃんとやれどころじゃなくて、もうひどい罵声を浴びせられていたのに、グレイス建造になったら、例えば、紅茶を入れているポットを落としました、今までだったらああ怒られるどうしようみたいになってたのが、大丈夫みたいに寄り添いになってしまったっていうね。でこれね、なんで、紹介したかって言ったら、こういう転生ものとかおじさんって最近多いじゃん、この番組でも紹介してるしさ、
おじさんが転生するってこと、
そう、おじさんがサラリーマンが転生するとかさ、自販機になっちゃったとかさ、
だから多分作ってる方々も共感するんでしょうね、同じ世代の方が多いって。
いいこと言った。
いやそうじゃないですかやっぱり
これ、今までの転生ものをしっかりと、研究されたんじゃないかって言われてるぐらい、その原作者が要はただ単に転生してるだけじゃなくて、そこに何がヒット作として重要なのかって言ったら共感。
あそういうこと、マーケティングを推したってこと、ね、
そう作品を作る上でいろんな異世界もの、異世界転生ものをマーケして、でしっかり作られて、だから今ファンが多いんじゃないかって言われている作品なんですよ。で今回その共感って今言ったじゃない、共感っていうのが何の共感かって言ったら、こういうさ、異世界の転生して、じゃあおじさんが活躍するってさ言うと、その冒険して、さっきマジャージが言ったじゃん、最終目的地は何なのっていう話なんだけど、これは日々生きる術、スキル がおじさんの包容力と考え方のみによって、うんうんうん、あの丸がつくっていう。
あんまりそこにピンときてないんですけど、そうなのね。
そうそうそう、はい、だから例えばさ、うん、今までさそういう罵詈雑言言ってた、うん、あの悪役令嬢だったのに、うん、しかも主人公のアンナに対してね、女の子ね、
はい、
に対して厳しいことを言ったりとかしてるところなのに、
ところが
やっぱりこの52歳あの公務員をやってきたがゆえに波風を立たせず、
うん、それが果たしていいのかどうかわからんが、
そういう言い方、相手を気遣いながら気づきを与えるみたいな
気づきも与えてくれるんだ。
そう、そういうシーンが結構いろんなとこにあって、うん、やっぱ同世代のおじさんとしては、うんうん、いやもちろんさこんなことはないよ、
まあまあね、
あの悪役令嬢になる、うん、ただ、うんうんうん、ああそうだよな、現実でもそうだよなっていう共感が得られるのよ。
そうね、でもほら
何
周りの人も、うん、そのグレース健三のことを
グレース健三、
まあ恋しく思ったりとか、まあいい人だね、うん、変わったみたいになるじゃないですか、
うんうんうん、なるなる、
で終わりなのかない
やーちょっとこれはね、
冒険とか行く感じじゃないでしょ、
じゃないじゃない、でしかもあの学校の中で魔法学校だから、
あ魔法はある、
そうそう魔法学校で、
ちょっとこれは冒険の目も出てきたな、
だからこの先どういうふうに、俺もそのあの漫画大賞の時にコミックス読んだっていうのは、はい、最初の初巻の方とかだけだから、その先の展開は全然分かんないんだけれども、この先でも、でもコメディ作品で悪役令嬢で、うん、まあゲームの世界に行ってるからさ、学園ものだし、うん、冒険出ないんじゃない
出ない行くんじゃないっすか魔法あんだよ、だってい
や魔法はやって、魔法陣とかしっかりやってた、
いやこれはちょっと今後あるかもしれませんな、
でしかもその魔法陣の魔法の、うん、みんなやっぱ学校で習ってるから魔法のやり方とかもさ、うん、他のキャラクターとかは分かんないわけよ、うん、その中にその自分の知恵知識っていうのを、
健三の、
そう健三郎のね、
健三
郎の52歳の知識っていうのを生かして、うんうん、じゃあいきなり魔法陣に火って漢字で火って書くと、うん、あの火の魔法が出るとかで、火を2つ重ねたら炎になるでしょで火力を強めるにはそうみたいな
漢字
漢字が出てくるのよ、だからなんだろう、日常のふとした、
はい、
ちょっとなんか気づきみたいな、うん、あ確かにな、火を強くするために炎だなみたいな、
そこと
かね、
包容力とかじゃなくてそこ
そこ、そういうのもぜひ見て、あのねちょっとほほーっと思えるからぜひねこれね、あの、まあのんびりね見ていただいて、
はい、
あの40代のおじさんたちには、うん、なんかこう今を生き抜く術みたいのがここになんか
あるのね、
そうそう、
一つや二つはあると
共感できるなみたいなね、
一つ二つあるみたいですよ、
見ていただけたらと思います。悪役令嬢転生おじさん、今回はご紹介しました。
キーマックス、今週もやってまいりました皆様のための映画情報コーナー、ギーマックスのコーナーでございます。
はい、今回は何という作品でしょうか。
その前にですね、
何、
今年ようやくですねエクストリーム配給作品を見てまいりまして、
お、
まだね一作、多分これが最初かな、新年の
星野社長、
はい、こちらサイボーグ一心助け、
ちょっと待って、
何ですか、
日朝みたいなさ戦隊ものになってるよ急に
戦隊もの、まあまあまあ、
パッと見このチラシはね、
パッと見ね、まあそうなんですよ、川崎実監督の作品なんですけれども、こちらがね舞台挨拶付きで拝見してきまして、
はい、星野社長いらっしゃいました。
今回ね僕渋谷のヒューマントラストという映画館に行ったんですけど、うんうん、渋谷だけいなかったって言われて送ったんですよ、あれ星野さん今回いなかったですねって送ったんですけど、なんせか渋谷だけいなかったんでお会いはできなかったんですけど、
何我らの星野社長、
そうこれはまあ普通のね、
うん、
実家は魚屋さんだけどそこを継がずに、
うん
まあ、サラリーマンとして、うん、熱血サラリーマンみたいな感じなんですよ、うん、主人公が、うん、である日、まあ、ヒロインと出会って、うん、そのヒロインがなんか操られてるというか、なんか悪の組織にね、なんかあの洗脳というかされてるんですよ、
はいはい、
でそしてこのタスケさんが銃で撃たれちゃうんですね、うん、
急に、
そう
魚屋なのに、
あの 勤めてる方の会社にいろいろ技術とかがあったのかな、うん、それで撃たれちゃうんですよ。ただそこの専務がですね、実は秘密の研究所を持っておりまして、サイボーグとして復活させるっていう話なんですね。
設定が急だよね、はい、やっぱさ、うん、エクストリーム作品になるとさ、はい、途端にストーリーの紹介がさ、たどたどしくなるよね。なんかこうやっぱほら、あの異次元のものがいっぱいくっついてるじゃん、はい、エクストリームの作品って。
もうこの川崎監督の作品は、うん、あの何作かね、メグライオンだったりとか突撃隣の UFO だったりとか、この番組でもそうそうそうそう、ヨネスケさんのね、あのパロディというか、まああれでご紹介させていただいたんで、ちょっと星野さんの方にもね、もし今度川崎監督の新作があったら
来てほしい、
もしタイミングがあればね、監督の方に来ていただけないかというふうにも送っておりますので、まあもしかしたらこの番組にも来ていただけるかもしれません。これは多分ね、もうサイボーグ一心助けはもう上映終了しているところが多いかもしれない。ぜひ DVD とか配信を待ってください。そして今回ご紹介する作品いきますよ。ご紹介する作品いきますよ、
はいはいはい、
映画を愛する君へという、ね、これフランスの作品でございます、
うん、あ、なんか素敵。
映画の誕生から現在に至るまでの映画の魅力を詰め込んだ本当にね、素晴らしい作品なんですね。こちら
なんかちょっとどうした、まともな作品2週続いてるぞ。
なんでですか。
ぶっ飛んでないじゃん。
面白かったの。
ああ、よいいね、よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。
まあこの映画を愛する君への面白いところは、うん、まあ監督の、うん、アルノー・デプレシャンという監督なんですけど、ほうほう、その監督のまあ反省というか自分が通ってきた映画の話を散りばめたドラマパートと、うんうん、あとまあ映画に関するまあ観客の一般人のね、うん、観客の方のコメントだったりとか、うん、その映画の歴史を追っていくドキュメンタリーパート2つ交互にまあ構成されている面白い作りになっているんですね、うんうん、でこのアルノー・デプレシャン監督のまあ幼少時代、まあ、映画の出会いぐらいからですかね、はいはい、まあ、30歳映画監督を目指そうと思うに至るまでの、うん、まあ、ドラマがメインで構成されている映画でございます。映画ポイント1番、
はい、
映画ってやっぱりいいよねっていうね、これを思わせてくれる作品なんですね、うんうん、これ、まあ、まあ監督だいぶ高齢なので、もしかするとね、昔の作品しか出てこないんじゃないかみたいな、
ほうほう、
いうふうに思われるんですけれども、意外や意外、ターミネーター2だったり、うん、まあ、ヒュー・グラント師匠が主役でした。ノッティングヒルの恋人、ジュリア・ロバーツとね。
いやいや、もうね、むずさん、うん、それも、うん、今の世代の人から言ったら、
まあ、
割と古いよ。
90年代とか
古いよ、
うん、ね、本当に影響を受けた作品50以上がですね、うん、この映画を愛する君へ、まあ、あの数秒だったりとか、ワンポイントだったりするんですけれども、
権利どうなってんだろうね。
あ、まあ本当に昔のやつとかはもう切れちゃってるやつとかもあると思うんですけど、まあ、そこら辺はいろいろ交渉してやったんだと思いますけどね。初めてね、うん、映画館に見に行った時のドキドキワクワク感とか、
あったな、うん、俺南極物語、
南極物語、太郎次郎、
太郎次郎、南極物語だった、
はいはいはいはい、やっぱね、記憶に残ってるものじゃないですか。
残ってる。
だからその監督のドキドキワクワク感だったりとか、うん、あと16歳からしか見れない映画を14歳の時に見に行って、ちょっと視聴を任せて ね入ったりとか、
あら、
そういうね、思い出、まあ、映画を見に行く人にとっては、うん、共感するポイントも多数含まれております、うんうん、いいね、でね、いろいろ映画の歴史っていうのも紹介してくれて、
うん、
あれ何年ぐらいだったんですかね、もう本当100年以上前だと思うんですけれども、うん、あの場所アメリカでしたかね、うん、なんかあのフランスかなんかの輸送機関車が遠くから迫ってくる映像を、うん、まあ、そのパーティー会場かなんかで流したと、
うん、
その時人は初めてね、うん、そういう映像を見ます、
うん、
どういう反応を示すと思います？遠くからちっちゃい機関車がね、
うん、
徐々に大きく
近づいてくる、
うん、煙を上げてくると、
うん、
それを見てた人たちはどうなると思います？
のけぞる。
そう、まあ本当そんな感じ、引かれるんじゃないかと思って逃げるわけですね、うん、まあ、そこから映画がどんどん始まっていくっていう映画の歴史とかも面白いし、あと、まあ言われてみりゃ本 当然なんですけど、うん、まあ、映画と演劇の視点の違いね。
そうね、うん、
まあ、これはあの内容的とかそういう難しい話じゃなくて、
見せ方の問題ってこと？
いや、そういうね難しい話じゃなくて、演劇っていうのは座るポジションによって見える景色が違うんですよ。で、映画っていうのはどこの席に座ってもスクリーンは同じものを映してるから見るものが一緒っていうね。だからあの演劇だと座る人の視点だけ見るポイントが違うっていうんだけど、映画はまあどの席で見ても同じものが見える。よっぽどね、柱が張り出してるとかそういう映画館なら別ですよ。
映画館として成立してない
の？それはもう別だけれども、だけれども、なんかそういうね話も、まあ言われてみればもちろんそうなんだけれども、は面白いなと思いながら見ましたし、まあその最初の機関車が迫ってくる映像から、あの例えば商店街とかで人がたくさん動いてる映像を撮れるようになった、水の流れを撮れるようになった、雪の上を撮れるようになった、爆破シーンを撮れるようになったっていうね。もう今、まあ、生きてる人たちからすると、まあ、CG が全盛の時代ですから、まあ、そりゃ驚きはないんだけれども、ある意味そういう映像の進化を驚きながら体験できた世代っていうのは、まあ羨ましいなと思っちゃったりもするわけなんですよね。そういうのも楽しめるのがこの映画を愛する決めというのでね、これあのホラー好きとかそういうの関係ない映画ファンとしてね、見に行っていただきたい、
うん、それはなんか映画っていうより一つのカルチャーを、うんうん、なんかこう取り上げる意味で客観的に見られるからすごい面白そう、うん、
これがね、しかも、うん、この監督の反省としかもドキュメンタリーを入れ込むとなると、うん、普通であればね、うん、長くなるんですよ、
うん、いや、
この作品も入れたいし紹介したいしってなるけど、うん、まあ、このねデプレシャン監督のすごいところは、うん、これを1時間半で収めてるところなんですよね、うん、やっぱそこは作品として、うん、だれないように、うん、いいシーンだけ本当入れ込んで作ると
映画のことよく分かってんだ。
分かってるんですよ
本当に90分超えたらもう集中力切れて、
ただね面白いのが、うん、まあ、これ、まあ、あのポイント2つ目として、まあ、登場する作品たちの中で、はい、まあ、ショアっていうね、うん、作品があるんですよ。これもあの監督が感銘を受けた、うん、まあ、あのこれは、まあ、ナチスドイツの強制収容所の話で、まあ、インタビューのみで語る映画なんですけど、なんともう9時間超えの作品と。で、監督は2日間に分けられたものを見に行ったっていうね描写が出てくるんだけれども、やっぱこう見ると、まあ、あとねシャイアン、これはあの初めてアメリカの先住民族を、まあ、主役というか主眼に置いた作品で、まあ、監督が感銘を受けた作品だから、まあ、見たくなっちゃうんだけど、うん、まあ、映画の面白いところはちょっとね口コミとかを見てみると、うん、やっぱ評価が分かれたりする作品なんですよ、うんうん、だから映画ってさっき言ったように演劇と違って、うん、一つの同じスクリーンを見るんだけれども、うん、やっぱそれぞれの感性によって全然作品は違うものになるんだなっていうのも気づかせてくれるっていうのはね、このやっぱ映画を愛する君へ、まあ、別にねこの作品を見て、うん、いい悪いって思うのは別に監督にとってはまあどっちでもいいと思うんですよ、
うん、
でも映画ってやっぱりいいよねっていうのをちょっとでも感じていただければ。
ちょっと淀川先生の言葉今ちょっと思い出しちゃった
いや、ありがとうございます。
日曜劇場のね、
懐かしいですね。
あのいつもなんだっけ、さよなら
さよならさよな ら笑顔でね、
そう、うん、いやいいよね、なんかああいう時代だったな。みんなで映画を見ていろんな受け取り方があるけど、
う
ん、
そう
結局映画ってよかったよねみたいな。
そうなのよ、別に映画1個しかあるわけじゃないから、もうダメだったら違うの見ればいいし、でもやっぱり見てダメって思うことが僕もね、とても大事だと思っているので、この映画を愛する君へはですね、まだ上映中でございます、
はい、
ぜひねお時間ある方は劇場で見ていただければと思います、
はい、
以上ギマックスのコーナーでした。はい、エンディングでございます。
ちょっと言うことあるんじゃない、
ちょっとあのアクア関ね、アクアさん、あの弁蔵さんから
天空海関、
そう天空海関と書いて、うん、アクアマリンだと僕はごめんなさい見てたんですけど、
もう連呼しちゃって俺も
見てたら、うん、アクアワールド茨城県大洗水族館
こら違うじゃないか。
いやもう本当申し訳なかったです弁蔵さん
あ、なんか今頭を下げてんだけど、はい、久しぶりに見たフジテレビの10時間の謝罪会見みたいな感じで
カットしないでね
大丈夫、この番組は緩いしノリだからさあということでね、はい、北海道網走で聞いてくださっているデスペラードさん、
あれ名前変えました、
いよいよどうだろうね、久々にメッセージ送らせてもらいますよ、中倉さん、ね、飯塚さん、ね、こんばんはって、
あの年末のあのスペシャルエディションあったじゃない、
うん、
そこにもねつぶやいてくれてたの、ありがとうございます
ね、デスペラードさん、うん、久しぶりのメッセージいただいたんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
なんだろう、
ところで映画テリファーのグッズプレゼント募集、2ヶ月以上経っていますがまだやっていたんですねって
ちょっとちょっとやってますよこちらは
番組ブログをチェックして本当に驚きました、
やってるやってる
特に言ってないんだよね、
いやテリファーね、まだやってるところはやってるんじゃないですかね本当にロングランになってますからね、
そしてあの、はい、アートザクラウンの目に圧倒されて、うんうんうんうん、突然、
はい、
欲しい気持ちが高まりました、
ありがとうございますよ、
そういうことなのでなんとかテリファーグッズを自分に献上してもらいたいでしょうか、うん、ぜひお願い、あげる、
嬉しい、網走にクラウンが行く、嬉しいよ嬉しい嬉しい、
嬉しいな、デスペラードさん、ありがとう、
デスペラードさんありがとうございます、
いやもうほんとね、うちらですら忘れてた
向かいますので ね武蔵野市から網走に向かいますよ、
デスペラードさんの元にね、はい、ちょっとねお届けね、しばらくお時間いただければと思いますけれども、
はい、
そしてその他ね、犬と柿の種の写真集の本3冊、うん、はい、そしてね、ガンダムGクアクスのね入場者特典1つ、はい、
一つ
ね、こちらもねまだまだ引き続き募集しておりますんで、で犬と柿の種の写真集3名様と G クアクスのね、うんうん、特典入場者特典に関しては、うん、皆さんがね最近あったねもう些細な軽い嫌なこと、
うん
ね、ぜひね、
はい、
書いてね
癒されていただきたい
ね、そうそう本を見てね、うん、癒されていただきたいと思いますので、はい、ぜひメッセージをお寄せください、しゃべアットマーク武蔵野 -fm.com shab アットマーク武蔵野 -fm.com までお寄せください、お待ちしております
ということで、ここまでのお相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆斗でした、
ではまた来週、
バイバイ。